今朝は2章の7節から10節を中心に見てまいりますが、この聖書はすべてクリスチャンたちに宛てられた手紙だというふうに理解していただきたいと思います。この手紙の相手はさまざまな状況に置かれている人たちに対して、福音書も含めてです。すべて手紙であります。今ペトロがこの手紙を宛てている人たちとは前にもお話ししましたけれども、信仰のゆえに5つの地方教会、地方に、散らされていった人たちに対して書き送られた手紙であります。この手紙を受け取った人たちの状況というのは多分私たちが想像できないような事態にあるんだろうなというふうに思います。大変な苦しい状況に置かれていたようであります。この手紙はその意味でキリストを信じているゆえにこの受ける苦しみ、その苦しみの多くはペトロがここで語っているところを見ますと、軽蔑する、バカにする、そんな取り扱いを受けていたように思われます。このクリスチャンたちが信じているこのキリストをこの世の権力者たちはこぞって反対していた。キリストを椿し、このキリストを尊い石、石杖の石と信ずるクリスチャンをも侮っている。また軽蔑する、毛嫌いする、迫害をする人たちの中にいるクリスチャンたちに対して書き送られた手紙だということをもう一度止めていただきたい、心に留めていただきたいと思います。そしてこの5つの地方に散っていったのは信仰のゆえに住み慣れた土地を離れて見知らぬ土地の見知らぬ人々の中に紛れ込まなければ信仰生活が送れないという、そんな状況にあった人たちであります。ペトロはこのような境遇に置かれている人々に出したこの手紙の中で、この世が椿し、軽蔑し、毛嫌いし、迫害しているそのキリスト、迫害したそのキリスト、そして信じているクリスチャンたちを同じように扱っているこのクリスチャンたちに対して、まずペテロは彼らが軽蔑し、毛嫌いし、迫害しているキリストに対してペテロは言うんです。生きる石だと、こういうふうに4節で語ります。そして5節では、あなた方も生ける石として用いられなさいとこう言います。そして6節でも、たっとい礎石を置くとキリストによる礎石について語り、さらに7節では、家を建てる者たちの伏せた石、それが自然の石となったと、石のメシア、予言に基づいて語っていきます。この7節では、特にこの家を捨て建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったというのは詩編の118編であります。これがメシア予言としてペトロが用いた言葉であります。ペトロにとってイエス様のことを思うと、この詩編の118編を思い出すようであります。ですからペテロはこのペテロの手紙だけではなくて、実は 最初に多分ペテロが言っただろうと思われる記録は使徒の働きの4章にあります。4章の10節から13節で、実はサンヒドリンのこの議員の前、議会の前で裁判を受けている時のペテロの弁明であります。その中で4章の11節でこういうふうに言っています。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことですと、ナザレ人イエス・キリストの御名について語ります。引用しています。で、ペトロにとってはこの石で表されたこのメシア預言はイエス様が救い主であることを証明するたびにするのにぴったりだったと、こう印象深く残ったんでしょうね。ここで予言されている言葉は家を建てる者たち、つまりここで言う権力者たち、世の人たち、力があると思っている人たちが捨てた石、それが石杖の石となったというこのメッセージ、旧約聖書のメッセージはペトロにとって大きな支えになったのではないでしょうか。で、この聖書の言葉はなぜペトロがこの言葉を使うか、よく使うかと言いますと、実はイエス様ご自身がマルコの福音書の12章を見ますと、6節から11節にあるんですが、あのブドウ園に使わされた若主人のこのをですね、使用人がこう殺してしまったという例え話の中で出てきます。イエス様が使われた言葉です。マルコの12章の9節からお読みします。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですが、家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであると、イエス様が引用された言葉です。神の御子が最後に使わされたのにそれを殺してしまう、そういう例え話をイエス様がされた。その例え話のされた通りに、または旧約聖書のこの箴言の118編が語っている通りに、予言している通りに、まさにその筋書き通りにことが進展していったのです。ですからペテロにとってはこれは本当に驚くべき事柄だっただろうと思います。鮮烈なこう印象に残る出来事だったのではないでしょうか。この聖書の預言はまさに捨てられる、捨て去られるという事実がキリストに対してなされたという、あったということです。まさにキリストは時の権力者たちによって侮辱され、木にかけられ、そして捨てられました。しかもそのキリストは実は捨て去られたんですけれども、そう思ったんです。勝利したと時の人たちは思ったんです。でも実際にキリストはそうではない、神の国の王としてその使命が果たされた、その神の国の民を救う王として、祭司としてその使命を果たされたという出来事が起こったわけです。ですから詩編の言うこの家を建てる者たちとの捨てた石、それが石杖の石になったというこの予言がイエスによって実現した、その通りになったとペテロは感慨深くその言葉を心に留めて、何回も何回も繰り返して、他のところでもこのペテロの手紙だけではなく、 その人の働きの最初の裁判の時の証明にこれを使った。ペトロは言うわけです。この世の権力者たちが、この世の知者であるという人たちが役に立たない、価値がないと言って捨てたキリスト、このキリストを神はなくてはならない礎の石とされた。この出来事はキリスト教徒だけが歴史的な出来事として受け止めていたわけではないようであります。このローマの歴史家でタキトゥスという人がおります。紀元55年から120年頃のもの、まあはっきりはしないんですが、その記録の中にこういうふうに記されています。キリスト教という名前はキリストから来ている。この男はテベリオ邸の地下に行政長官ポンテオピラトの手によって死刑に処せられたという男である。しばらくの間その勢力はせき止められていたが、やがてこの有害な迷信はその悪の発生地であるユダヤにおいてばかりでなく、地の四方八方からやってくるあらゆる不潔で下劣な影響を皆受け入れ、そこで育てていたローマにまでも再び勢力を広げるに至った。下劣、不潔っていう、そういう表現でキリスト教の信仰が広がっていくことを非難しております。こういう中に実はこの手紙を受け取ったクリスチャンたちがいたということです。まるでバイキンのように描いています。このように世が捨てた石だからといってキリストの御名を疑う必要はないとペトロは言うのであります。それは主イエスキリストご自身が語られた通りになっただけだとペトロは言うんです。そうなんです。多くの人たちはキリスト教ってなんだ、十字架について死んであんな不幸な処刑になるなんていう不幸な死に方をしたものが教祖であるキリスト教なんてたかが知れてると非難する人たちがおります。そういう宗教があります。しかしそれに私たちは沈黙する必要はないのであります。まさにそのようにキリストを批判し、またそれを信ずるクリスチャンたちを批判している人々こそが、実は時の家を建てる者たちが捨てたいし捨てる人たちだったんです。そして私たちはそれを礎の石とする、それがクリスチャンなんだ。でそれができるのはまさに聖書の予言の通りに神様がことを運んでくださったと神の言葉を信ずるものなんですよ。ですからペトロは八節でこういうふうに言います。つまずきの石、妨げの岩、彼らにとってはですね、彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。このように言っています。つまりこの石は神に逆らう人々にとってはつまずきの石となるということです。4節で人に捨てられたとありますが、この人に捨てられるという家を建てる者たちが捨てた石、この捨てるという言葉はただ単にポンと捨てるんじゃなくて、いろいろ吟味し調べた上で拒否するという、そういう意味です。家を建てる専門家がこれは土台になるかならないか調べて吟味して、そして役に立たないと判断して捨てたいしという意味です。ペトロはこの言葉を使ってユダヤ人が価値あり有用であり大切であるという人と、神が価値あり有効であるとする人との違いを明らかにしたわけです。じゃあこのような人たちが 権力者が価値があり有効だとする人たちとは一体どういう人たちのことなんでしょうか。ちょっと考えてみてください。イエス様がお生まれになった時には実は人口登録がなされた時でありました。人口登録って何のためにするんですか。税金を集めるためです。それと兵士としてどれだけのものが役に立つかいるかというそういう国のためにどれだけ役に立つかという 人間と財産を調べるための人口調査です。ということはこの世が国家に対して役にどれだけ役に立つか立たないかどれだけ持っているか持っていないかって評価するんです。それがこの世の評価であります。そういった評価から見るとイエス・キリストは価値がないとされたって言うんです。そうですね、よくふとこのことを思った時に皆さんはイエス・キリストをなぜ信じたんでしょうか。金持ちになると思ったからですか。出世するからと思ったからですか。もしキリスト者になる理由を今も金持ちになる長生きする出世する名声が得られるということのためにもしイエス様を信じ頼っているとするならばそれは残念ですけれどもそういう価値それを求めては とキリストは役に立たないものとがっかりすることでしょう。この世の人たちにとってはまさにその意味でつまずきの石であります。妨げの岩であります。キリスト教信仰は経済成長とか繁栄のために役に立つとは限り思えません。全く次元が違います。しかし神の国においては天国に私たちをが入れられるその救いにおいてはなくてはならないものであります。ですから石杖も石であります。このお方以外に私たちに神様が救われるお方としての名前をお与えになった人はいません。ですからこのお方以外に私たちは救われるための天国に入れられるこの罪人が天国に入れられるための基盤はないのであります。ですから私たちはにとってはキリストは石杖の石岩であります。しかし信じない人たちにとっては捨てられる石であります。じゃあなぜその違いが出てきたんでしょうか。8節で彼らがつまずくのは御言葉に従わないからです。つまずくここでつまずく理由は御言葉に従わないからだというのであります。御言葉に従わないってどういう意味合いかというならばまず第一に旧約聖書の予言に従わないというふうに取れます。つまりメシアについて詩編の118編で言っているようにイエス様がまたご自分についてこれを私について言っていると言われているそのお言葉を聞いていながら知っていながらこのお言葉を信じなかった。それだけではありません。イザヤの手紙にもイザヤのこの記録にもイザヤ書にもインマヌエルのキリストについて語られています。 それだけではなく様々な資源家にも、資源のその他の資源にもイエス・キリストのそのついての予言がたくさんあります。まさに旧約聖書のメシア予言に照らし合わせますと様相は一転します。会話沖から十字架に至るまで、そして復活に至るまで、その一つ一つが救い主の印として実は見ることができます。私たちは神が語られたそのお言葉を聞いて知っているだけではなくて、ここにあるのははっきりと御言葉に従うということであります。御言葉を知っていながらそれに従って生きようとしないことを御言葉に従わないという意味ではないでしょうか。確かに知っている御言葉に従わないとき、イエス・キリストはつまずきの石、妨げの岩となって私たちに立ちはだかります。私たちの信仰生活においてお言葉を信じない、お言葉を疑う、お言葉に逆らうというその姿勢でいくらクリスチャン生活を送ろうとしても、それは本当に私たちを虚しい生活にさせてしまうどころか、私たちの生活そのものも混乱に陥ってしまいます。それが御言葉に従うとき、妨げの岩は消えてなくなるという体験を皆さんしていないでしょうか。私には今しっかりとこの先ほどの祈りもありましたが、わからないけれども、でもお言葉がここですからと信じていって時に、今まで大変大きな岩だと思っていたその岩が取り払われたという経験、妨げの岩でなくなっていたということを気づかないでしょうか。御言葉を信頼し御言葉に従っていかないときに、小さな石も大きな妨げの岩に見えます。それはお言葉に従うか従わないかによるんだとペテロは言います。ですから今5つの地方に散らされたクリスチャンたちは確かに困難な目に遭ってるんでしょう。でもその困難をさらに困難にするかしないかは、あなた方がお言葉に従うかどうかなんだよと言うんです。お言葉に従わないならば、それは妨げの岩として大きくあなた方の前に立ちはだかるでしょうね。でも信じて従うならば、それは取り去られる、石杖の今度は石になる、この違いであります。キリストを拒み、キリストの言葉、聖書の言葉を拒む者にとってイエスは妨げの岩ですが、実はそうなるように定められていたとまたわからないことが出てきます。そうなるように定められていた。ただこの意味を、人の不信仰や不従順はすでに神によって定められていたので、彼は救いに救われたい、従いたいと思っていたけれども従うことができないという意味ではありません。そういう意味で言っているのではありません。むしろここは不従順なものがつまずき倒れるということは神の定めですよという意味です。神の定めた方法ですよという意味で捉えた方が良い言葉のように思います。このような不信仰な者への審判が決まっている、そして信仰によるものは救いの完成が約束されている、それが神様の方法ですよという意味です。これも定まっているという。ですからここで言われていることは、まさにペテロが言いたいのは、私たちがそのようにされた、信ずるものとされたということがどんなに幸いな状態にあるのかということを強調したくて言っている言葉のようです。そうなんです。 私たちは滅びるようにもうこの先決まっているんじゃなくて、逆で私たちは救いの中に入れられる道が私たちにはもう決まっているんです。そういう幸いの中に今入れられているんですよ。なんと私たちは幸いの状態にいるんでしょうか。苦しんでいるこの5つの地方に知っているクリスチャンたちよと、こういうんです。私たちは苦しい苦しいと思うかもしれないけれども、このペテロの手紙を受け取った人たちは自分のその今の状況を嘆いていたかもしれません。自分がクリスチャンであることを時には疑っていたかもしれません。でも神のお言葉に従っている、そして天国の救いに入れられるというその救いの約束がもうあなたの前に定まっているという、これほどの幸いな立場はあなた方にはないもの持っているんです。他の人にはないものを持っているんです、というそういう勧めなんですよ。どうしようもない立場にいるんじゃなくて、すっごい素晴らしい立場にあなた方は置かれているんだ。そのことに気がつかないのか。人生全く見方変わりますよね。私たちは人から見れば小さな石でも本人にとっては大きな岩である場合があります。人から見たらすっごい困難に直面してるな、大きな岩だな、妨げだろうな、苦しいだろうな、でも石杖の石としてしまう人もいます。それはペトロに言わせる御言葉に従うか従わないかで逆転するんですよ、ということです。ですからもし苦しい辛いと思ったならば、いるならば、その人は御言葉に信頼し御言葉に従ってみてください。大きな妨げの岩で先が見えなかったと思ったもの、先が見えるようになります。そういうのです。そしてその御言葉に従った者の立場というものを9節でさらに、語っていきます。この9節でクリスチャンというのは4つの呼ばれ方をする立場を持っている。で、一つが何かと言いますと選ばれた種族、二つ目が王である祭司、三つ目が聖なる国民、四つ目が神の所有とされた民。私たちクリスチャンはこの四つの立場を神様から与えられているものなんです。で、なぜその四つの立場が与えられたかというと、今日司会者が言われましたけれども、私たちは宣教、神の御業を証しするものとしてこの4つの立場が与えられた。つまり大使として伝道する、証しするものとしての資格を4つ与えられているんだっていうんです。だから私たちには使命があるということです。それを使命が、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった旧説です。方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。と、その使命を伝えています。さあ、そこで、今日これ全部話しますと、まだずっと続くので、切らなければなりません。また同じところなのかっていうふうに思われますけど、今日は、あと、ここの私たちが、大使として、宣教者として、証人として使わされる4つの資格、立場について、見て終わりたいと思いますが、第一には選ばれた種族だ。つまり神様の前に選ばれてる、エリートとされたということで、エリートという言い方するとどうも予的な表現で嫌なんですが、特別なものとされたということです。迫害のもとで、同胞に白い目で見られ、捨てられた種族、外された種族と思っていたものが選ばれた種族と呼ばれる。 特別なものと選ばれたもの、特別なものだと言われる。この種族という言葉は血のつながった間柄とか人種のことであります。当時ユダヤ人たちは自分たち以外を皆異邦人と言ってバカにしていました。見下していました。それは他の民族を見下す、種族を見下すっていうのは別にユダヤ人たちだけではありません。日本人もそうでしたよね。この神の国の民、子供と言って神国日本と言ってね、朝鮮や他の国々の人たちを征伐する、討伐する、こうそのような言い方をして、戦争を引き起こしてしまったということがあります。これは日本だけではありません。ギリシャ人もローマ人もみんな自分を最高のものとして他を蛮族呼ばわりします。野蛮人というふうに言って、そして軽蔑していきます。キリスト者はそういう軽蔑、白い目で見られていたのであります。だけれどもペトロは言うんです。神様の前に人々には白い目で見られる野蛮人、不潔なものと言われるかもしれないけれども、実は選ばれた民族なんだ、種族なんだ、民なんだと、こういうふうにペトロは語るのであります。キリストにあって新しく生まれ変わった者たちという種族だと言うんです。キリストの十字架の贖いを通して、キリストの血につながる仲間、霊において新しく生まれ変わった者たちの新しい種族、これがクリスチャンと言われる者たちだと言うんです。神は新しい、まさにクリスチャンたちの人種の父であり、キリスト者は第二のアダムであるキリストを頭とする新しい国民、国の種族であります。これが選ばれた種族であります。そして第二に王である祭司と言われます。これは私は素晴らしいなと思ったんです。なぜかというと、私たちは世の中においては厄介者、クズ、役に立たないと当時のクリスチャンたちは言われていたんです。だけどそうじゃないって言うんです。王であり祭司であるって言うんです。王であるというのは支配するものです。正しく人々を導くものです。クリスチャンというのはそういうものなんだ。いや、クリスチャンは厄介者、汚れたものではなくて、騙すものではないし、迷信に導くものではなくて、正しい道に導く王なんだ。そしてそれだけではありません。祭司だというんです。祭司っていうのは何かというと、神様と神様でを信じない未信者との間を取りなすものなんです。私たちはイエス様を信じていない人たちのために取りなしをして、その人が救われるようにと祈ることのできるもの、唯一のものなんだというんです。神と滅びる人たちとの間を取り持つ祭司。生贄は何ですか？イエス・キリストの十字架であります。というと、キリスト者はこの世になくてはならない存在であります。人々が救われるためになくてはならない存在です。キリスト者がいなければこの福音を取りなしをする人もいないし、福音を聞くこともできなくなってしまいます。その意味でキリスト者は人々が救われるためになくてはならない祭司であります。神と人々と罪人との間を取り持つものであり、祈るものであります。犠牲を、キリストの犠牲を捧げ、そして指し示し、救いの道を明らかにする、その祭司の働きがある。三つ目に聖なる国民であります。聖なる国民と言っているんです。この聖なる国民という言い方は、この世の一切の汚れから離れたものです、神のために。じゃあ汚れたことって何？二章の一節です。 ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てること、こういったことから離れたものっていう意味です。これらのものを目標としていない生き方をしているものです。ですから私たちが生きる生き方としては、この2章の一節で言われているような生き方は聖なる国民としてふさわしくない生き方です。そのように言います。でも辛いですね。私たちは本当に皮膚の色、国籍、または富、社会的地位で人を判断し区別してしまいます。差別してしまいます。しかし聖なる国民は、全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てていく生き方を選んだもの。聖書はこうあります。ペテロは一章の15節16節でこう言っていますね。ペテロの第一の手紙の一章の15節16節、その前にこう言っています。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです、と言われている通りであります。そして第4番目、最後です。私たちはそのようなものとして実はなったとは、どういうことなのかというと、神の所有とされた民だというんです。で、このことは自覚しなければならないことだなとつくづく思うのであります。この神の所有とされた民というのは、実は直接的な聖書の引用はないんですけれども、ペトロは出エジプト記の19章の5節6節を念頭に置いていたと思われます。出エジプト記の、ちょっと開いてください、これ大切なので、19章の5節6節です。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国民の国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。この言葉によっています。それが神の所有とされた民という、その言葉の、言ったペテロの言葉の裏付けが、この出エジプト記のこの言葉であります。特に神の契約の民の意味で用いられています。神と約束、契約を結んだ民であります。私たちはイエス・キリストという尊い父親によって承認され、父親によって、血によって契約をした神の新しいイスラエルの民であります。私はその意味でキリストの地という種族に属する神のものとなったという告白であります。私は神のものであるという告白をペテロはするように人々に伝えているわけです。私は私のものにして、私のものではなく神のものという理解であります。しかし従来私たちはそうだったでしょうか。違いますよね。私のものは私のもの、それどころか人のものも私のもの、できるだけ多くの人のものが私のものになってほしいっていうのが私たちの従来の姿だと思います。しかし今ペトロは言うんです。私は神のものとなっている、あなた方も実は神のものとなっているんだ。このことはパウロも同じようです。開かなくても結構なんですが、 パウロもこう言っています。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであり未来のものであり、すべてあなた方のものですと自分を差し出しています。しかしその続き23節でこう言うんです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。私はあなた方のために今ここに使わされている。だから私は私のために来てるんじゃなくて、あなた方のために来てる。でもあなた方は神のものです。こういうふうに、それが神の所有とされた民ということであります。ですから私たちは神の所有の民として生きるっていうのは、神の民に仕えるということを通して、神の民は主のものですから、神の民に仕えることによって私たちは主の、神の所有とされた民という分別をいつも自覚していることになります。うっかりしますと、私は神のものどころか神は我がものとなってしまいます。そして神も教会も主にある兄弟姉妹をも自分の所有物のように取り扱うということを意識していないと、私は神の所有されたものっていう理解がないと、神様も神様の教会も神にある兄弟姉妹も自分の所有物のようにしてしまう、間違いを犯してしまう、勘違いを犯してしまうということを逆に注意しているのではないでしょうか。自分の方が神を所有しているかのように振る舞ってはならない。神に命令し、神の教会に不平不満を言い続けるとするならば、また時には教会に愛がないと嘆きわめき散らすことがあるとするならば、それは私が神の前に所有されているということを忘れていないの、いるのではないかと問うべきであります。私たちは神の所有とされた民だというこのペテロの主張は、どんな状況にあっても神の素晴らしい御業を述べ伝える、その働きを担っている神の器である、道具であるということを忘れてはならないこと、その時点に立った時に自分の立場は決して惨めじゃない、決して虚しいものにはならないと、ペテロはこの5つの都市に、地方都市に散ったクリスチャンたちに語り励ましているのであります。私なんかどうせいなくったってというふうな自己否定は決して謙遜でも何でもありません。私たちは神のものとされたということを忘れていることから出てくる言葉ではないでしょうか。私たちは神の前に選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民であります。この民は素晴らしい御業を述べ伝えるために神の民とされたのであります。じゃあこの続きはまた次回、この使命について考えてみたいと思います。一言お願いいたします。